コリント信徒の手紙の1、7章の1節以下。そこから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし、みだらな行いを避けるために、男はめいめい自分の妻を持ち、また女はめいめい自分の夫を持ちなさい。夫は妻にその務めを果たし、同様に妻も夫にその務めを果たしなさい。妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというならば話は別です。あなた方が自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるものではありません。私としては皆が私のように一人でいてほしい。しかし人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。今日は生き方という話をパウロがしています。お坊さんの生き方もそれぞれいろんな生き方がありまして、過去にもですね、いろんな お坊さんの逸話話っていうのがたくさん残っています。その中にですね、無名のお坊さんなんですけども、お布施稼ぎがですね、本来の生き方ではないと悟ったお坊さんがいたそうです。で、寺を飛び出して、なんですけども、物乞いするわけにもいかず、どうやって、自分のですね、生き方をですね、生活を整えようか、そう考えたお坊さんがいて、だったら、わらじかなんかを作って毎日ですね、町の角に下げといて、で、必要な分だけのお金を入れてください、それで生活をしよう、このわらじはのお題は心持ち次第と書いて、竹筒をそこに置いていたんですね。で、毎日わらじを作っては夕方になると竹の筒をですね、中の金を取りに行って生活していたと。で、ところがある時ですね、いたずらされたんですよね。子供たちいたずらされて、お金の代わりにですね、馬の糞かなんかをいっぱい詰めていた。で、そのお坊さんはいつものように夕方にお金を取りに行って、開けてみるとお金ではなくて、馬糞がいっぱい詰まっていた。で、そのお坊さんは一体どうしたかというと、一言、我が食尽きたりと観念して何も食べないで座禅したまま死んだと。これ何を言いたいのかなと考えたんですね。逸話話であるんですけど、一つの生き方なんだろうなですね。神様が与えてくださるものがなくなってしまえば、自分はもうそれまでだという、そういう生き方なのかなと思いながら、この話をしてですね、読んでいたんですね。で、パウロは今日は結婚生活におけるですね、夫婦の関係についてということで語っています。お互い責任と権利という難しい言い方で語られていますけども、パウロ自身は独身であったんですね。で、私としては皆が私のように一人でいてほしい、そういうふうに言っています。一番言いたいのはですね、神に仕える、これが人間の生き方であってですね、神をないがしろにしてお互い使い合って、それはないのだという、そのことを言ってたのでしょう。神様からいただいている賜物によって人の生き方は違うんだ。でも、全ての生き方は神様がいただくその賜物によって生きているのだということを知りなさい、まずそれを知りなさいという、そういうことだろうなというふうに思います。テレビをですね、いつか見てたら、俳優の二谷秀明さんという人が亡くなった時にですね、その時に弔辞を述べたのは誰だったかっていうと、長渕剛というフォークシンガーっていうんですかね、すごい意外だったんですよね。テレビで共演してたかなんかなんでしょうけどですね、弔辞を読んでってですね、その弔辞を聞いてたんですね。で、彼は何て言ったかっていうと、二谷秀明さんのことをお父さんと呼びかけたんですよね。お父さんが好きだった言葉、懸命に、その言葉を僕自身も胸に秘めて、これから先懸命に生きてまいりますっていうふうに最後まとめていたんですね。 で弔辞というのはとても難しいなと思うんですね。ある人は自分の葬儀に読まれる弔辞を書くという人もですね、それを書いて読ませるってこともありますけども、結局人間っていうのは最後に何て言われるかなっていう、そのことを一番気にするだというふうに思うんですね。だから弔辞を読む人なんかをですね、選んでおくんだろうなと思います。しかし葬儀の弔辞で何を語ってほしいかということを考えるよりも、自分がどんな生き方をしてきたかを示すですね、が葬儀なので、自分の葬儀での弔辞に沿った生き方を考えるですね、人生をどう生きていきたいか、そのことを考えた方がいいなっていうふうに思うんですね。何を読まれるかではなくして、自分はどういう生き方をしてきたか、それを知っていただくという、そのことが一番大切かなと思うんですね。だから二谷秀明さんはやっぱり懸命にっていうのが彼の生き方だったんだろうなと思います。パウロは人によって生き方が違いますというふうに言います。生き方は神様の賜物によってみんな違う、これは当たり前のことです。神様の賜物に従って人間はどのように生きてきたか、またどのように生きていきたいかを考えなきゃいけないと思います。その答えは天に召された時にこのようにですね、残されたものが知るようになるのでしょう。私たちは神様の賜物をいただき感謝し、それにふさわしい生き方をしたいというふうに願いながら、今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちそういう人に与えてくださっている賜物に従って、私たちだけにしか生きることのできない人生を過ごさせてください。どうか主があなたのもとに私たちを召してくださるときに、残されたものがその私たちの生き方の中に信仰を見出すことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。また病のところにある人たち、また絶望に追い込まれている人たちには御言葉によって慰め癒しを与えてください。今日も私たちに与えた務めを果たすために、聖霊に豊かな祝福を豊かに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。